大人のラジオ。
ここからはインテリジェンスのコーナーをお送りします。このコーナーでは近未来社会を読み解くヒントなどについてお話しいただいております。ゲストは政治ジャーナリストの後藤健二さんです。後藤健二さん、1949年東京都のご出身。早稲田大学法学部卒業後は共同通信社に入社されます。政治部長、編集局長などを歴任され、2007年共同通信社を退社されます。通信社での活動のほか、ニュース23、報道ステーションなどテレビ番組のコメンテーターやキャスターを務められ、2020年より白鴎大学客員教授に就任されます。主な著書に竹下政権576日、ドキュメント平成政治史などがあります。お話は安倍長期政権に関する後藤さんの著書の話題から展開します。進行は外交ジャーナリストの手嶋龍一さんです。
本日は政局が混迷を続ける中、政治ジャーナリストとして今も第一線で精力的に取材を続けておられる後藤健二さんをスタジオにお招きしました。お忙しいところありがとうございました。
こちらこそお招きいただきましてありがとうございました。
後ほど現下の政局についてはたっぷりとお話を伺いたいと思うんですけれども、まず、後藤さんが手掛けられたこの本、まさにドキュメント平成政治史、その五巻にあたります、安倍超長期政権の終焉というのがいよいよ完結をした、私も読ませていただきました。
ありがとうございます。
読み応えのある作で、あの随所に あの時はそうだったのかという形で読ませていただきました、安倍政権というのは特に安倍総理の暗殺というような不幸な事件もありまして、今も様々に論じられている、しかも、安倍総理が残した安倍派というものは現下の政局でもまさにその中心ということになっていますので、その点でも大変重要なんだというふうに思いますけれども、しかし日本の政治ジャーナリズムはですね、明日の出来事や明日の人事なんかは熱心に追いかけるんですけれども、一旦事柄が過ぎてしまうともうすっかり関心を失ってしまうという大きな欠点があるというふうに言われています。そうした中では今回の安倍超長期政権の終焉を含めてこの高官なシリーズというのはお政治でなく大変貴重なお仕事として私も拝読をさせていただきました。さてこれほど長いものを手掛けられて筆を置き、今、何を思い、そして読者にこの中で何を伝えたいというふうに思っておられるのか率直に伺うことができればと思います。
あの今ですね、書き終えて一番思うことは、ほっとしたなと、これ最初に書き起こし始めてからもう10年以上経つんですね、で何をやってもそのことが頭の片隅にあって、あれをやんなきゃ、ここで あそこ間違えたなとかいろいろあるんですが、今思うとですね、やっぱり書き残したことがあまりに多かったし、ここはもっと補足取材をすればいいかなと、ただ大まかと言いますか、後世の人たちが仮にあの時代どうだったのかという点でですね、まあインデックス的に読んでいただければ、そこから各自の興味あるいは視点から深掘りしていただければなと、そんな思いで書きました。ただ一番の書いた目的というのは、後輩記者にですね書き残そうと、それ余計なお世話って言われるかわからないんですが、あの豊島さんと我々一緒に政治部でやった頃っていうのは、先輩後輩の関係が非常に濃密でですね、毎朝毎晩と言っていいぐらい一緒にいてですね、昔はこうだったというのを直接口で教えられたっていう時代だったわけですね。
特に他社の政治の記者からもですね、全く、こんなことまで教えてくれていいのか、そこは貴重でしたですね。
そうですね、それによって我々、まあ、政治記者が仮に5年生ぐらいの時でもですね、さらにその15年ぐらい前の話も我々頻繁に聞いてたんで、その人のつながりとか ものの考え方っていうのは分かったんですが、特にこうスマホ時代インターネット時代になってからですね、この肉声がほとんど伝わってこなくなってしまったと。そこをですね、非常に難しい試みだったんですが、政治家の肉声を残しつつその時代政治がどう動いたのかと、あまり新聞でも報じられなかったことを自分の目で見、あるいは私テレビ相当長く関わってますから、はい、スタジオで VTR あるいは生中継映像で見る機会が非常に多かったんですね。普通の人以上にテレビニュースを一生懸命見た人間の一人として、はい、その時の時代の風景とか色とかそういうものをかなりこだわって書いたつもりなんですが、まだまだ書き足らないし、とりわけ安倍政権時代になってですね、ニュースソースそのものが非常に限られた、閉ざされた、
はい、
しかも安倍さんの手法の中で、メディアを峻別するという手法を取られたためにですね、本当に伝わってないことっていうのはあまりにも多すぎてですね、だからむしろ安倍さんの時代になってからはこの本ではむしろ裏の自民党、とりわけ二階幹事長を中心にしたどういう動きをしてたのかというところは、かなり細かく書いた、そんなつもりでいました。
今重要な発言があったように思います。安倍総理はですね、メディアをいわば味方か敵かという形で峻別をした、はい、確かにそうですよね。そして安倍さん大変親しい方々が一緒に食事をしたと、そのことをテレビでも言う、僕はいかがなものかというふうに思うんですけれども、はい、ただその反対派、安倍さんにとっては政敵や気になる方々をということで言うと、はい、そこにも後藤さんのまさに守備範囲が及んでいるということになりますから、当然その安倍総理としてもですね、後藤さんをまさか敵か味方かという形で峻別はするわけにもいかない、はい、そこは敵でも味方でも敵にするわけにはいかないと思わせつつ後藤さんにはこう会ったり、そして情報交換に応じるということになるんだと思いますね、はい、その点で大変貴重な試みと思いますけれども、はい、今ただ単に味方だなどというふうに言われてしまうのは、私どもの感覚で言うと政治ジャーナリストとして、もっと言うとジャーナリスト全般としてですね、はい、まさに死を意味するということに思うんですけれども、はい、やっぱりなんとなく非常に近い人がという風潮は残念ながらあるように思いますか。
ありますね。ただ今いろんなテレビでいろいろ発言する人、私も含めているわけですけども、多くはですね、こう言ってはおかしいんですが、川の向こうから大砲を撃ってるようなところあるわけですね、はい、つまり自分に危害が及ばない、つまり自分の取材にはほとんど影響ない話は、それはかなり鋭く言えますよね。だけど手島さんも私も含めて、やっぱり刀一本で向こう岸に渡ってですね、白兵戦でやろうというわけですから、はい、いつやられるかわからないという中でやっぱり伝えていくという点ではですね、一緒くたにされたら困るなっていうのはいつも思ってます。
そうですね、はい、そういうつまり一種の緊張感が、はい、このドキュメントの中からもよく読み取れるんだと思います、はい、後藤さんは内政も含めて全般をカバーしたのでありますけど、私は外交記者ですので、
そうですね、
外交の分野にフォーカスをして、それだけにですね、この安倍超長期政権の終焉の中でやっぱり真っ先に読みましたのはトランプ大統領との、はい、あれは後に内政だけではなくて外交全般にも大変大きな影響を与えましたので、そこは熱心に読ませていただきました。そして後藤さんの取材がこういうところまで読んでいる、この人の名前はあるけれどもこの人の名前はないとかっていうんでですね、大変興味深く読ませて、はい、実はいただきました。そして僕は全くお世辞を言ったり今更後藤さんに言っても始まらないのでああここのところがこの人の名前はっていう、その点で言うとですね、決定的に敵に回さないけれども事実は書いておくというようなことで、こんな配慮をしているのかというところで言うとですね、僕らとてもインテリジェンスの分野から言うと、興味深く読ませて、
そうですか、
はい、ただ日本の外交史の中ではですね、やっぱりかなり得意な出来事ですよね。2016年 大方の予想を裏切って、つまり日本の外務省もですね、まさに選挙の結果を予測するのが最大の任務なんですが、そこも大きく外して、そしてトランプ大統領という人が次期大統領としてこう当選する、ただし年が明けませんと就任しませんので、その時は一般的なアメリカ政治の、その言ってみればマナーとしても黙っているっていう、したがって外国の要人には原則として会わないっていうんですけれども、あろうことか安倍総理はですね、まさに電撃的にトランプタワーを訪れて、ここで首脳同士のよしみを、で外交士の立場から言うとかなりべらぼうな出来事でして、私は安倍政治の光と影、影もたくさんあるんだけども、少なくても当時トランプ政権というのが出現し、そしてアメリカファーストというのを掲げたことによって、アメリカファーストなんですから、長年の西ヨーロッパ同盟諸国との、その絆もある程度こう傷つく、それでもそのアメリカファーストということになったんですけども、それじゃあ東のアジアの分野ではですね、太平洋同盟に対して大西洋同盟といわれる東京ワシントン同盟は大きく揺らいだかというとですね、事実としてそうではない。もし揺らげば中国はやっぱりその間隙を縫ってくるということになりますけれども、それを盤石ならしめた最初の出発点がというところでですね、どんなに安倍総理を厳しく批判して僕らしたんですけれども、このことだけは認めなければいけない。そしてそういう局面というのは長い日米の同盟史の中で後藤さんあったというような記憶はありますか？
私は非常に外交的にはもう政治部来てからですから短い視点でしか見てませんけども、全くないと思いますね。ロン安関係、中曽根さんとロナルド・レーガンですら、やっぱり就任後の話ですよね、だからその点では、しかも政治的にはほとんど無名だったトランプさんにあの局面で会いに行くっていうのは、やっぱり安倍さんの政治家としての勘が働いたんじゃないかと思いますね。ただあの時トランプ会談の直前、だから大統領選の直前に国連総会があった時は、安倍さんは若干アプローチはしてますけども、やっぱり当時のヒラリー・クリントンさんにすごく遠慮してた時期があるわけですね。
まあ、言ってみれば当然ですよ ね
外務省はみんなヒラリーだと言ってる中で、安倍さんがそういうルートを最初に、誰がそれをサジェッションしたのかなと、いろんな人が実践でいますけども、その辺をまた安倍さんが決断していこうと決めたことは、かなりやっぱり安倍さんらしいということは言えると思いますよね。
今興味深いお話を伺いましたけれども、この点でですね、最近この安倍超長期政権の終焉と並び立つような形で、安倍さんご自身がインタビューに応じて、中央公論新社からですね、安倍晋三回顧録っていうのは出てるわけですね、この中で当然のことながら、一番肝心の安倍トランプ会談の中身についてですね、相当踏み込んだ発言があるに違いない、なぜならばご本人が喋ってるわけですから、ここもまた直ちに私はそれを読んだんですが、これがまた率直に言うとスカスカなんですね。ある意味ではそれほどに、つまりやっぱり機微に触れる重要な会談だったというようなことも言えるんだと思います。したがってですね、これ何が公式副読本なのかわからないんですけれども、中央公論社が多分、肝心なところが全然書かれていないではないか、批判もあったんだと思いますけれども、私のところに弾が飛んできて、当時一連の、安倍外交の司令塔でありました国家安全保障局の局長、これは事実上副長官格が大変高い、したがって局長と呼ぶことはちょっと不適切なぐらい重要なんですが、八千翔太郎さん、前の外務次官が務めている、そして内幕も含めて知り尽くしている、その、八千安全保障局長は、手島とならば対論を受けるのではないかということで、この公式副読本というものでですね、私とそれから八千さんがやり取りをしたというのが編まれて、実はですね、 相当踏み込んだと、ここはちょっとコメントのしすぎなんですが、やり取りをしたんですけど、この中で、
はい、
その八千証言の中で私いろいろ聞いてなんですけども、一番肝心なところが登場しないですね。で、
はい、
そういうことになったので、編集の内側については私はたしなみとして申し上げませんけれども、その結果これならば出す価値がない公式副
道、はい、
というふうに思って、そしたら版元はどうしてもっていうふうに言うもんですから、それならば僕は著者ノートの形で、
はい、
この対論の後、僕は独自で自分の責任で書きますと言って、はい、そこの内容を書いてこれが出したということなんですけれども、それを今お話をしているのはですね、自分たちのことを話そうというのではなくて、そのぐらい肝心の東アジアのそして世界の政局にインパクトを与えたトランプタワー会談の全貌というのはですね、未だ必ずしも明らかになっていないということですから、まさに後藤さんにはですね、これを踏まえてぜひそれも含めてですね、書いていただくことがたくさんあると思いますので、続編を期待したいんです。
それはいつ出た本なんですか？
これは去年の
去年ですか、
夏です。
あ、ごめんなさい。じゃあもう、
いや、
回顧録と同時ぐらいに出たんですね。
いや、回顧録があまりの触れ行きなので、2匹目の土壌ということだと思うんですけれども、ただ回顧録のところで外交の分野、特に今申し上げたところと対露外交のところはですね、はい、もちろん国家機密も絡んでいるんですけれども、ほとんどまだ書かれていない。したがって、安倍時代というのはですね、特に外交の分野でいうとですね、あまりまだ描かれていないと申し上げていいんだと思います。特にトランプ会談は、
あれ公式文書でも残ってるんですかね。
まだ公式は、つまり、外務省が入っておりませんので、うん、はい、公式な記録は、ただ原則通訳はですね、
通訳ますもんね、
はい、しかし記録を残してならないことになってるし、それから通訳の記録は公式記録に外交上はなりませんですけれども、当然のところは極めて興味深いやり取りが行われているので、そこのところは記録はあるんですけれども、外務省が関係していないということもあってですね、多分50年ぐらいすると、公式記録が解除されますよね、
はい、
その中には登場しない。したがって私どもが、安倍さんからまたはその米側から聞いていたところは、現時点では、まあ、率直に言って相当貴重な記録になりますので、研究者の方々のためにも公式副読本に協力をしたということです。
となると、これは米側が発表する可能性っていうのもないんですか、将来的に？
ないと思いますですね。
ああ、
ただ
そうなんですね。
立ち会っていた人もいますし、
はい、
安倍さん自身もトランプさんも部分的に話していたということもありますので、その点では大変面白いで、ただなかなか難しいと思います。なぜならば、当時トランプさんこれから、首脳外交にデビューをする、
はい、
安倍さんは当時 G7 のうち2番目に、この後藤さんの本にもありますけど、振るということになりますから、各首脳の品定めみたいなものをトランプさんが聞く、はい、そして安倍さんはですね、それを解説するという超大国アメリカと日本の間がちょっと考えられないような興味深い、はい、特に、当時でいうとメルケル、
はい、
ドイツ宰相についてはですね、2つの顔を持っている人もあるので、メルケルには心せよっていうようなですね、
そうなんですね、
プーチンとの間でものすごく面白い、はあ、で当然のことながらトランプさんは身を乗り出して聞いてたというんですけれども、
まあ、確かに北朝鮮外交でも安倍さんの知恵を借りたっていうのは随所に記録に残ってますよね。
シンガポール会談が初めてですけれども、はい、あれ最初は当時の韓国の文政権は進歩派政権ですから、はい、38度線のところでいうふうに言って決まりかけたんですけれども、はい、その、ホワイトハウスの高官がですね、これは大変ということで、日本側に連絡があって、その直後にトランプ安倍会談が行われるんですけれども、
はい、
その時にいや、反問点に決まりそうなんで安倍さんからですね、別なところ、具体的にはシンガポールを、進めてくれますかというような、でこれも僕は日米の外交史上聞いたことがありませんけれども、
はい、
説得をして、心臓がそう言うんだったら そうしようかというようなこんなこと聞いたありませんよね。
まあ、とにかく安倍さんは先ほどメディアを峻別するとは言いつつもですね、非常にオープンな政治家であったということも間違いないんですね。はい、必ず電話をかけると、
はい、
着歴を見た上で時間に、まあ、いろんな差があるにしても、はい、必ず返事をくださったという点では、はい、うん、でしかもサービス精神旺盛ですから、うん、ニュースにはならないいろんな話題は教えてくれるんですが、
いやでもそういうものこそこのドキュメントを書くときには一番おいしい情報なんですね。
いや僕もその本を書くにあたって安倍総理にインタビュー申し込んでましたね、はい、なかなか OK 出ないんです、はい、で OK 出たのが、うん、亡くなる前の年、うん、21年の4月ならいいと言って、はい、うん、ようやく1回目始めて、じゃああと3回という約束で別れたんですが、はい、ただ裏では回顧録インタビューがずっと続いてたわけですね。
なるほど。
だから安倍さんにしてはそっちが主流だろうと、うん、ただ今そのインタビュー公開してもいいんですけども、非常にやっぱり4回やるうちの1回目で中途半端感で、まあ、ある面で助走路みたいな話なんで、あまりドキュメントっていうには物足らないね。もちろんご本人の例えば選挙のことはいつも考えてたとかですね、そういうところは引用しましたけども、トータルとしてはなかなか使いにくかったんで、まあ、お箱に入ったと。
いえ、それはですね、ちょっと異論を唱えさせていただくと、はい、お箱から出してくるべきだというふうに思います。うん、さっき申し上げたように、この肝心のご本人が喋ったとして、ただ、ね、まとめるのは別な方ですけれども、ご自身の回顧録でも肝心なところを話していないんで、
はい、
むしろそれだったら聞き手がプロで、しかもどこのところがっていうことが分かっているので、ここは今更後藤さんに申し訳までもないんですけれどもここは一見さりげないかもしれないんですけど、後藤さんの筆にかかれば正確に、つまりポイントのところが出てくるので、これはぜひ書いていただかないかもしれません。
一応全文書き起こしっていうのは残ってるんですけどね、はい、正直言ってこの程度のことしか聞いてないのかって言われかねないような助走でしたから。ただもちろんその中には自分の岩盤支持層っていうのはね、
はい、
みんなが言ってると違うんですよと、組織なんかないんですと、ここの若い人たち、
うん、
あるいは心ある人たちが自分に応援してきてくれる、それが岩盤支持層で、自民党支持層の2割ないし3割いるんだと、うん、いうようなことを話されていてですね、それがやはり選挙その他の、まあ、一番の精神的な支えになってきたというようなことはそのインタビューでもおっしゃってるんですね。
なるほど。
あと女性宮家の問題とか、うん、この辺のこだわりがかなり強いものがあってですね、はい、これはこのインタビューとは関係ないんですが、私が2013年だったと思いますが、はい、イギリスの王室典範がですね、はい、改正されて男女問わず第一子が王位継承順位第一位だという王室典範の改正があったんで、安倍さんに当時記者仲間と一緒に食事した俺に、日本は変えないんですかとお聞きしましたら、安倍さんの答えは日本とイギリスでは伝統の長さが違うって、つまり日本はもう千数百年にわたってね、はい、代々永遠と万世まさに一系の天皇制があるんだと、イギリスは途中で羽のお化けから、
はい、
お嫁さんが入ってきたり、はい、その意味では日本とは決定的に違うんだということを非常にある面で強くおっしゃってたんで、まあこのこだわりが、まあ、野田内閣で女性宮家について一回意見をまとめましょうという話になったのが、まあ、安倍さんの時代になってお蔵入りした背景には、やっぱり安倍さんっていう人の存在が極めて大きくてですね、今まさに一代限りの退位を認めた特例法の中に記述されている、まあ、早く これやんなきゃダメだって、ようやく今動きが始まったぐらいですから、その点でもまだ安倍さんの影響力っていうのは残ってると言っていいと思いますね。
なるほど、貴重なお話ですよね。で、今安倍さんでなければというご指摘がありましたけれども、今まさに後藤さんとこうお話している最中に、
はい、
アメリカでは大統領選挙の大きな山場といわれるスーパーチューズデーが、そしてトランプ躍進が一層際立ってるんですけれども、だとすればそのトランプさんが有力であれば、そこに誰がリーチをするのか、手をかけるのかということになりますけれども、際立った人がいませんよね。安倍さんの時ははるかに難しい中でやったということになりますけれども、今岸田政権が果たして大丈夫なのか、それができるのかということになりますし、その代わりに誰がトランプさんという人にこうまさに布石を打っていくのかということになりますけれども、はい、その点でも今安倍総理亡き後に安倍さんのような外交を展開する人材ってのはあまり見当たりませんが、そこはどうご覧になっている
か。私もそう思いますね。この間麻生さんがトランプ人脈を探るためにニューヨークへ行ってですね、結局失敗したと、
はい、
これは手嶋さんにお聞きしようと思ってたのはですね、今度岸田さん4月の10日からワシントン行って、はい、11日には米議会で演説をすると、
はいはい、
つまりトランプ優位の中でバイデン大統領の蜜月時代の岸田さん、そこで大統領選を迎えると、この日本の選択っていうのは相当リスキーなような気がするんですけども、
本当は布団をかぶって寝ていた方がいいのかもしれませんですよ ね、
ね
それを当然のことながら駐米大使なんかは、
はい、
現政権とやり取りをするのがということになりますし、外務省に任せていればそういう流れになるんですけれども、はい、本当にいいのか、仮に安倍さんだったらしたのかということになると大きなクエスチョンマークはつくんだと思いますね。その点でも安倍政治の終焉っていうのはもう明らかなように思いますけれども、これこの安倍超長期政権の終焉の中でも中曽根さんの退陣の時に、
はい、
山陽の歌ですかねを弾いて、
そうです、
はい、
桜を見る会でね、
はい、
はい、
という
願わくばという
有名な歌ですよね、はい、とても引用の場所もあれも見事だというふうに思うんですけれども、しかし安倍時代ははるか遠くに去りつつあるという中でですね、はい、その安倍時代だけではなくて自民党政治の終わりが近づいているのかどうか、そこは率直に言ってどうなんでしょうか。
私は終わりに近づきつつあると思いますね。それというのはやっぱり危機に瀕してのですね、
はい、
その危機対応能力というのは本当に欠けてしまってですね、今回の政倫審の問題についてもですね、はい、これはかつて田中角栄さんがロッキード事件で我々一緒に取材しましたけど、はい、実刑有罪判決受けた後に野党側が田中衆議院議員辞職勧告決議案を出して、
はい、
国会が空転してですね、でこれをなんとか打開しなきゃいけないと、はい、で当時の中曽根さんは果敢に田中角栄さんに辞職を迫るわけですね。で角栄さんに何バカなこと言ってんだって蹴飛ばされて、
はい、
結局国会の空転が続いて衆議院解散で活路を見出そうとしたんですが、
はい、
自民党は過半数割れする、角栄さんは22万票取る、田中が一人勝ちする、おかしいじゃないかと、
はい、
党内から出て当時二階堂進む幹事長がですね、中曽根総裁に田中氏の影響力排除っていう総裁声明を確か出しましたですね、
はいはい、
それでどうしたら角栄さんを国会の場に出せるのかという中で始まったのがこの政倫審なんで、もともとハードルを極めて低く低くしてやってるのを今回、立憲民主党が去年の12月に政倫審ぐらい出てもらわなきゃ困ると、
はい、
その言葉自身を捕まえて、じゃあこれで逃げ切ろうって言ったのが今度の政倫審なんですね。だから花からこの中で当時自民党だったら、昔の自民党だったらここで知恵を使ってですね、はい、新たなその政倫審とは違うような 形で国民の納得を得るような、つまり今回岸田さんが岸田派解散をしてですね、一方で麻生派が残り、茂木は非常に中途半端な形で残っていると、こんなことはありえないですよね。だから結果として岸田さんが総理大臣がクーデターをしなければですね、物事が動かなくなってしまった。今回も安倍派の4人が出るのを渋ってたらですね、岸田さんが本人に直接直談判して説得すればいいんですけども、もうそれもやらずに自分が出るというですね、とんでもないカードを切ると、はい、だから次大きなことを動かすにやっぱり岸田さんはあんまり相談相手がいないために、もう組織で動くというよりは殿自身がですね、もう刀ぶら下げて表に出ていくというようなバタバタの政治が続く。つまり昔の自民党とはそれを組織を挙げて修復しようという動きがあったと思うんですが、今幹事長の茂木敏充氏と安倍さん、あの岸田さんとの関係ももう決定的になっているわけですね。もう組織が機能しない、しかしその組織を機能させるような働きかけも動きもないという意味では、自民党という組織体自体が崩壊しかかってんじゃないかなという気がしますね。
今後藤さんはご自身が担当された田中派、なるべくに田中角栄さんの名前を挙げましたから田中角栄さん、中曽根康弘さん、そしてあのこのほど、出勤も公になっているですから宮沢賢治さん、そして政界の副さんではですね、四つ本義高さんとですね、瀬島隆三氏、田中千円氏というようなそうそうたるメンバーがいて、財界には土甲俊夫さんみたいな大物が、これつい、後藤さんと僕があの政界取材をしてた時にこういう役者が揃ってたんですけれども、アガサ・クリスティではないですけれども、そして誰もいなくなったということになりましたから、後藤さんのような骨太なジャーナリストとしてはちょっと退屈をしませんか？
全くその通りだと思います。あのかつて政治家を含めてですね、宮田さんはそんな口数多くなかったですから、やっぱり人を畏怖させるようなですね、風圧を感じさせる人ですよね。あの遮断なシニカルなあの発言が、優しい言葉なんだけど胸にぐさっとくるようなね、そのある面で風圧を感じさせる政治家っていうのがいっぱいいましたけども、今皆無ですね。その中で安倍さんは若干そういうところありましたね。
宮沢官房長官の時代も一緒に
やりましたね。あの頃は記者団もすごかったじゃないですか。
そ
うですね、
そして退任の時の宮沢さんが僕らの頃はあのギョロ目でギョロッと見てですね、皆さんと、自分は官房長官の職を辞するんだけれども公正な報道を心がけていただき誠にありがとうございましたみたいな、もうこれ以上の皮肉はないんですけども、やっぱりぐさっときますですよね。
あと宮沢さんは非常に官跡にも通じてですね、官語をやたら使われて、覚えてられるか分かりませんが、中曽根さんが政権できる時の総裁選、宮沢さん中堅に鹿を打って言われたんですよね、それ官文に詳しい人だと常識らしいんですが、総理番の中でおい中堅に鹿を打ってなんだと、ただ中国で天下を取るのはまさにあの中原の、まさに首都がある、あの地域を治めることが国を治めることだっていうことを、その鹿っていうのはまさに王位の象徴だったようですね。そういうことを言われてですね、本当に難しい考えがいっぱい出てきて困りましたね。
ですよね。それだけではなくて僕も言われたことがありますよ、手嶋さん、これ昨日のニューヨークタイムズにこのくだりがありましたけれどもまだお読みになっていませんかみたいなもうやっぱり本当にね、あの得意なプレイヤーでありましたですよね。ただそうした中でですね、今全くそういう、宮沢さんは別にして、あの政界のそのフィクサーとか党人派と言われるような人が全くいないわけではなくて、鹿児島のご出身ですけれども森山義さんというような総務会長ですね、いぶし銀の、これ まさに後藤さんの最も得意とするプレイヤーのように思うんですが、この方がどうして今の政局でこれほど、実はほとんど表面に出ませんよね、しかし実力があるのか影響力があるのかということをですね、せっかく後藤さんの話をリスナーの人が聞いているので、ちょっと
まず森山さんはもう正真正銘の苦労人であるってことですね、
はい、
あの中学校を卒業されて夜間高校に行かれるんですね、はい、で夜間高校を卒業して起業をしてですね、はい、それで一定の成功を収めて25歳で市会議員に立候補してですね、で市会議員からいきなり参議院議員になるわけですね、
うんうん、
で参議院議員になってその後衆議院にくら替えして今日至ると、はい、ずっとですね縁の下の力持ちだったんです、
はい、
ちょうど私が田中が担当して二階堂さんが派閥の会長だったんですね、はい、鹿児島で、懇談というか我々二階堂さんを囲んで取材をするっていう時にですね、当時二階堂邸っていうのは非常に重要文化財になってるような古いお屋敷で、
はいは
い、これ時代がかってもすごいんですけども、
うん、
1984年のことでしたけども、
あ
庭にですね、
はい、
かがり火を焚いて我々記者団と懇談をするんです、
はい、
でその時に上代家老でいたのがもうまだ若き森山さんだったんです。うんもう今を去ること、
はい、
40年近く前に、
はい、
もう二階堂さんの側近として、はい市会議員でしたけども頭角を現して、うん、で東京出てくればですね、
はい、
とにかく黒子に徹して、
うん
ことをなしていくと、
はい、
一人一人説得をしながら解いていくと、ですから今森山派という8人の派閥なんですが、
はい、
表の肩書きとしてはあの砂防協会というですね、
はい、
田中角栄さんもやった全国のダムあるいは治水ですよね、
はい、
それの大元締めの砂防協会の会長でもあるんですね、
うんうん、
これは大体金丸さんとか、
はい、
綿貫さんとか、
うんうん、
代々大派閥のオーナーがやるような、
はい、
そこを森山さんに綿貫さんが推挙をすると、
はい、
つまり90いくつまだご健在ですが、その綿貫さんがこの男ならというところが森山さんの価値につながってるんでしょうね。非常に公平であるっていうことと、
はい、ということになると今党三役の一角で重要ではありますけれども、今後いろんな形で政局を動くときにキーパーソンと言ってよろしいんでしょうか。
最大のキーパーソンだと思います。おそらくこの後改造があればですね、はい岸田総理自身はやっぱり森山幹事長を考えておられるんじゃないかと。だから今回の裏金問題でもですね、茂木幹事長は後ろに引いてしまって、
はい、
あの80数人のヒアリングも森山さんが中心になってやられて、
はい、
でなおかつその記者会見も森山さんがやり、で政倫審のセッティングからですね出席者への説得っていうのも裏で森山さんがやってるわけですね。でそれには当然野党側との調整ができないわけですが、
うん、
これは安倍内閣の後半から菅内閣に続けて国会対策委員長歴代最長をやった森山さんが野党側との調整をしながら党内的な組み立ても行うという点では、今実質的にもう幹事長に幹事職を務めていると。しかもこの前の選挙対策委員長ですから選挙も知ってる、で党務やる、
はい、
でとりわけ国会対策はプロ中のプロだっていうことになるとですね、はい、今の党の主軸は森山さん、これは間違いないと思いますね。
今後の政局を見ていくときにリスナーの方々のためにも極めて貴重なご試算をいただいたと思います、
はい、
後藤さん最後にですね、
はい、
あの私どもの関係なんですが、実は今あの後藤健二さんは政治ジャーナリストというのを名乗っておられるんですけれども、その政治ジャーナリスト後藤健二の担当に誕生にはですね、僕はほんの少しだけ関与していて、
はいはい、
あのリスナーの方に申し上げると思うんですけれども確か東京から旭川にご講演かなんかで 北海道に行くときに、
はい、釧路です、釧路、
あ、釧路ですか。ちょうどあの飛行機でご一緒になって、はい、それは TBS のキャスターから全く独立された
直後で、そうです、
はい、その時に僕はもうぜひこの人ならばというふうに思っていたもんですから、今度あのどういうタイトルにするんですかっていう時に、それは実はちょっと迷っていてみたいなので、あのやり取りをさせていただいた時に、それはぜひ政治ジャーナリストというふうにあの名乗られたらいいですよということを言いましたですよね、はいはい、それはあの実は日本では長く後藤さんのような経歴の人は政治評論家っていうのを名乗るんですよね、はいはい、で政治評論家ではっていうような話をしたんですけども、いや率直に言って政治評論家にはお金の匂いがする、それは実は僕あの昭和の有名な名だたる政治評論家のこの方々は政治しないという時大変こう情報の核にありますから、はい、お話をしていた時に僕の次にその当時の内閣の官房副長官が大抵こういう役割だと思うんですけれども、菓子折りその中に何が入っているのか言うまでもありませんがそれを持ってご挨拶にっていうことなんで、あ、官房機密費っていうのはこういう感じで使うのかというふうに思ったこともあって、政治評論家はそういうふうに見られがち、実態もそうだったんだと思うんで、あのそういうふうに申し上げて、ね、今僕のあのアドバイスを聞いていただいたのかどうかは分かりませんが、政治
まさにあのアドバイスの通りやってきたわけです、うん、ただ自分の名刺にですねジャーナリストっていうカタカナが書くのが非常に重い思いがあって、うん、はい、で名刺には一切肩書きも何にもないんです、うん、で世の中的に分かってくれる人は分かってくれるでいいと思って、はい、でそこでちょっと裏話的に言うとですね、じゃあどういう名刺を作るかということになりまして、はい、家内と相談して、はい、じゃあ肩書きなしの名刺を作ろうと、それは一致したんですが、じゃあどういう名刺がかっこいいかというんで、はい、私が過去にずっと名刺交換した人の名刺をずっと並べてですね、はい、これだとって決めたのが、うん、五木寛之さんなんです。
はあ、
五木寛之さんの、はい、五木寛之さんも4文字ですから、はい、この4文字の漢字で、うん、軸張りとか、うん、フォントとかあるいは隙間ですね、隙間っていうのはフォントっていうんですかね、はいはい、そういうものを含めてこれと同じ名刺を作ってくださいっていうのを、はい、名刺屋さん
まだそれもあの今も使っていらっしゃいますね。
今全くこれその通りです。
実はそれはアナウンサーからのご紹介あるんですけれども、の最後のこの、ご本ですね、あのプレゼントということになるので、今後藤さんにあの枚数だけいただいていますので、その名刺を
なんで
伝説の名刺を挟んでおきますので。
そうですか、
はい、僕もちなみにはい、いただいたことがないので一ついただけますか今。
そうでしたか、は
い、いやもういただく必要がないほどバーッとすっきりとしていいですね。
それが五木さんの名刺だったんです、
は
い、今もご健在でね。
なるほど、はい、大変スタイリッシュなとっても優しい、はい、インタビューなんかしてもこれほどマナーのいい人に会ったことがないぐらいの、はい、今日は大変楽しいお話を伺いましてまた出ていただければ。
こちらこそ
大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上インテリジェンスのコーナー、ゲストは政治ジャーナリストの後藤健二さん、進行は手嶋隆一さんでした。なお番組では今回のゲスト後藤健二さんの著書ドキュメント平成政治第5巻安倍超長期政権の終焉を抽選でプレゼントさせていただきます。プレゼントご希望の方は番組ホームページの書籍プレゼント欄よりご応募ください。